バッキーおさがのストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキーおさがのストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、先日4月10日に残念ながら82歳で亡くなってしまった、日本を代表する映画監督の一人である大林信彦さんのお話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、大林信彦監督といえば知ってる人もたくさんいると思うし、作品いっぱい見たっていう人もいると思います。で、僕もそんな中の一人で、いろんなね、大林さんといえば本当にインパクトに残る作品というのがいっぱいあるんですね。で、大林信彦監督っていうのは結構80年代にアイドル映画とかいう感じのジャンルっていうのをなんかちょっとある意味確立した人かななんかとも思っていて、一番有名なのはね、本当に原田知世さん主演の時をかける少女ですね。で、これと前後して、転校生っていう作品があって、これはですね、ちょっと前まで三谷幸喜さんの嫁さんだった小林さとみさんがね主役だったりとかして、それでね言わずとしてた原田知世さんの時をかける少女で、その後に、富田靖子さんの寂しん坊っていう映画があるんですけど、これがね大林監督のこう故郷の尾道、ね、四国の尾道で、撮った尾道三部作と言われる作品があって、そこからもう結構いろんなアイドルの映画っていうのを撮ってたりとかして、で、大林監督の作品ってすごく本当に愛情と優しさがもうにじみ出てるんですよね。でそれとやっぱりそのアイドルが出てくるっていうのの親和性がすっごく良くて、それでやっぱりもうそういう一時代を築いたっていうところもあって、なんかねそういうこう印象っていうのが非常に強い監督さんではあるんですが、でもとはいえ僕に言わせるとファンタジーの皮をかぶった変態なんですよ。ちなみに僕がね変態っていう時は100% 褒め言葉なんでご了承ください。とにかくもう大林監督って本当にファンタジーとかノスタルジーとかね、なんかそういうこう可愛らしい皮をかぶった変態監督なんですね。で、これも僕はこれもう堂々と断言するんですけども、いろんな映画あって、どの映画でもいいですけど、見てもらうとなんかやっぱどっか変なんですよ。で、すごくこの人実験的なことが好きな監督さんで、もともと CM ディレクターとかをやってた人なんですけど、1本目の商業映画でハウスっていう映画があるんですね。で、ハウスっていうのはこのね、変な家が少女たちを食べてしまうみたいな、すごい、それが商業映画の第一作目っていうね。で、これでもね、クライマックスで、ある女優さんがいきなりおっぱい出して終わるみたいなね、ここでおっぱい出す必要あるみたいな、そんなのがあったりとかして、あと他にもですね、結構ね、原田知世のお姉さんの原田喜和子さんをね、脱がしちゃったりとかね、彼のオートバイ、彼女の島か、っていう映画で、ね、ちょっとおしゃれな映画だと思ったら、オープニングでいきなりなんかお風呂のシーンでおっぱい出してるみたいなね、とか、あと、石田ひかりさん、西田ひかると石田ひかりでルートリーダーってね、鶴ちゃんのプッツンファイブを知ってる人じゃないとわからないことを言ってしまいましたが、石田ひかりさんもね、オープニングでやっぱりニューヨークシーンがあって、そこでおっとちょみたいなとこがあったりとか、あとさっき話した転校生、小林さとみさんのね出てる転校生とかでも、これ転校生ってあれなんですよ、男女が逆転しちゃう話なんですよね。ある時いきなりクラスメイトの同士が男女逆転して意識だけが入れ替わっちゃうって話で、これは本当にアニメでね大ヒットした君の名はね、あれなんかの絶対元ネタになってるっていうようなところなんですけども、そこでもね小林さとみさんがね、あれってこうふと気がついたら男のはずなのに、そのクラスメイトの女の子鏡を見たら自分がその子になってて、あれとか言っていきなりこう おっぱいがあるとかベーンとおっぱい出すシーンがあったりとかね、とにかくごめんなさいね、おっぱいの話ばっかりしてますけれども、なんかそういうのも含めてなんかすごくね可愛らしいこうねアイドルの魅力をこういろいろ引き出すこともうまいんですけれども、なんかこうちょっぴりやらしいこともねちゃっかりするみたいなところが結構あってね、もうこのスケベジジイは本当にねもう最高じゃねえかっていうね。あとちなみにね、これ あのミュージシャンのね、筋肉少女隊の大月健二さんなんかもすごいそれに衝撃を受けて青春時代を過ごした人らしくって、反自伝的小説のグミチョコレートパインっていうのがね、大月健二のまあ代表作として小説があるんですけれども、そこでもね、あのクラスメイト の, あの憧れの女の子が、あの大林信彦的な監督さんに抜擢されて、なんかいきなり映画デビューしてヌードにさせられちゃったみたいなね、トラウマみたいなね、そういうネタが出てくるぐらいね、やっぱりあの大林映画っていうのはあの青春時代、あのやっぱりティーンネイジャーにすごいいい意味でも悪い意味でも衝撃を与えた監督さんですね。はい。で、僕なんかもやっぱり本当にね、10代の頃とかに結構テレビとかもでもやってたんで、さっき言った尾道三部作とかね、それ以降の作品とか結構いろいろ見てるんですけれども、やっぱりね、それでね、さっきも言った一番有名なのが時をかける少女なんですけれども、僕ね、これだけね、ぽっかり抜けてて、転校生とかその寂しんぼとかね、尾道三部作の2つとかは見てるんだけど、時をかける少女だけはなぜかね、あの未来で過ごしちゃったんですよ。で、30代になってからやっと初めて見たんですね。で、あの時をかける少女ってもうあのいろんなところでもう傑作だって言われてて、僕もその10代の頃まだ見てなかったけど、あれはいい映画だよなんてよく言われてたりとかしてっていうところでね、へーと思って見なきゃと思ってね、気がついたら30代になってしまったんですけども、そこでね、じゃあその傑作見てみようかって見たわけです。そしたらやっぱり本当にもうケレン味あふれる、まあケレン味っていうのはちょっとそういうこう異色なね味わいっていう意味なんですけども、もう本当にケレン味だらけ、どこを切ってもケレン味あふれるみたいなね、すっごい変な映画なんですよね、いい意味で。で、一番最初に思ったのが古って感じ、古いんですよ。なんかで言い回しとかそのセリフとかもなんか本当にもっと前の映画なんじゃないかな。まあ時かけは80年代の映画なんだけど、本当になんか70年代とか60年代とかのすごい昔の言い回しみたいなのが普通にこう会話の中で出てくるんですよね。で、あとはその映像とかもやっぱりちょっとすごい古めかしい感じがして、あの分かりやすいかどうか分かんないけど、まあ例えて言うとファーストガンダム、一番最初のガンダムってね、あのまあみんな有名だから見たことあると思うんですけども、改めて見るとやっぱり絵とかめちゃくちゃ古いわけですよ。あれこんな古かったっけ、古みたいな、なんかそういうのを見たような感じに結構近い感じで、なんか古い映画だなーって感じがすごいしたんですよね。で、あの結構癖があるけど面白い映画ではあるけど、やばすごい癖があるからちょっとダメな人ダメなんじゃねみたいなところもあって、桃栗3年かけ8年っていう歌が出てきたりとか、あとやっぱりそのなんていうのかな、 CG 以前のなんかそういう特撮的なところもすごい古臭いし、なんかねすごい不思議なイメージでしたね。だから僕が見た時は傑作っていうより、あ、これが時をかける少女かって思ってしまったっていうね、まあそんな思い出がすごくあのインパクトがあり、あの鮮烈に残ってます。で、まあそんなのもありながら、さらにあの新尾道三部作っていうのも90年代にね三部作作るんですね。で、ここでね、あの石田ひかりと、さっきね言ったそのオープニングでねニューヨークシーンが出てくる石田ひかり と、中島智子さんがあの姉妹をやってるっていう映画が2人っていう映画なんですけど、この映画なんかもすごい印象的で、すごくなんかアイドル映画ではあるんですけども、変なシーンがいっぱい出てきたりとかして、なんかあのよくあのコントとかでこうマラソンしてるこう横から映してる映像みたいなのあるじゃないですか。なんかああいうのがこう延々と出てくるシーンがあったりとか、なんかねすごいこうちょっと変なこといっぱいしてるんですね。で、この2人でね、僕すごい思い出すのが、あのビートたけしがあの映画論みたいなね、映画批評みたいなのを本で出してるんですよ。で、その時にあのなんかの多分連載だったんでしょうね、それをまとめた本を読んだ時にこれにも一回触れてるんですね。で、ああなんか俺の感性とはもう全く全然なんかかけ離れてる映画なんで、もうこれは俺はもうどんな感想言っていいかわからないみたいなすごい確かにたけし映画と大林映画ってまあ本当に真逆なところにね、あのあるかなっていう感じがして、あ、確かにたけしさんはこの感じわかんないだろうなーなんて思いながらね。で、その時はなんか書くことよっぽど困ったらしくて、なんか俺にはわかんないけどこの人って多分優しい人なんだろうねみたいななんかそんなことを言って終わるみたいなね。なんかそれでがすごくあの 僕もねすごく印象に残っていて、確かに大林監督って本当に眼差しがめちゃくちゃ優しい、だけどとんがったことをするし、ちょっぴりエロいみたいなね、なんかそういうこともあったりとかして、まあそんな感じで、大林映画僕すごい好きで全部見てますっていうわけではないんですよ。見てない映画もいっぱいあります。で、偉人たちとの夏っていう映画があって、これもすごいいい映画だって言われてて、でこれもね僕ね見たいなと思いながら今に至ってまだ見てないんですよね。まあそんな感じで、ね、すごい作品もたくさんある、ね、方なんで、まあ、なかなかね全部見るっていうのは結構好きじゃないとっていうところもあるかもしれないんですけれども、そんな中でですね、大林監督は、まあ2010年代になってからもちゃんとね映画を撮り続けてるんです。でしかももうこのねもう晩年になると、もう今までも俺は好きなように撮るよみたいな感じで撮ってたんですけども、それがすごい加速してるんですよね。だから普通にもう1作品3時間みたいなめっちゃ長いみたいなのがあって、で近年の作品の中で代表作になっているのが、この空の花、長岡花火物語っていうね、これが2012年の作品ですね。で、もう一本その後に2014年にのの七なのかっていう作品を撮ってるんですね。で、その後に、花形見っていう作品を撮っていて、これ花形見は僕ねまだ見てないんですけどね、いずれもみんな普通に3時間近くある作品ということでねなかなかなんですけども、僕ねちなみにこの空の花、長岡花火物語とのの七なのかは目黒シネマ名画座で2本立てで見たんです。で、3時間の作品かける2本みたいな感じで、もう普通にね6時間超えの拘束みたいな、なんかちょっとした日雇いバイトの日当みたいな感じの時間でどっぷり見てきたんですよ。で、一応代表作どっちって言われると、さっきのね長岡花火物語の方なんですけれども、僕は個人的にはのの七なのかの方がすごく好きなんですね。で、どっちもねやっぱり晩年の作品って大林監督はやっぱり幼少時代にすごい戦争を経験したりとかね、なんかやっぱりねその戦争はいけないっていうことをインタビューとかね、なんかそういうコメントの時とかも必ずそういうメッセージを伝えてくださってる方なんですけども、この空の花、長岡花火物語の方がよりそのメッセージ色が強いかな。でこれもねやっぱりね映画でありながら、なんかドキュメンタリー風になんかこうちょっとインタビューみたいなのが混じったりとか、あと一輪車をなんかクラブ活動でやってるみたいな女の子が主役なんですけども、なんかすごくねやっぱりその不思議なそういう絵が延々と出てくるシーンがあったりとかね、なんかでその子たちがなんか一輪車乗りながらブンブンブンブンブンブンとか言うんですけど、なんかねそれとかがすごい印象に残っててね、いややっぱり大林さんとんがってんな、意味わかんねえなみたいなそういうのがねすごいキレミたっぷりというところで、それが1本、それから、その同じ日に、見たのがのの七なのかなんですけども、これもね本当にいろんな撮り方をねなんか実験映画的にやったりとかしてるんですよね。で本当になんかもう緊迫感バリバリの、もういろんなカメラアングルがパンパンパンパン、一つのシーンでなんかいくつもアングルが出てくるみたいな、何が起こるの、みたいなとかあったりとか、あとおじいちゃんの、キャラクターで品川徹さんっていうね俳優さんがいるんですけど、いいお年なんですけどね、その方がねめちゃくちゃかっこいいんだわ。もう最高にかっこよくてね、それがしびれるっていうのと、あと常盤貴子さんと足立由美さんが出てて、この2人がすっごく魅力的にね、とにかくなんか印象的だなっていうので、のの七なのかすごく美しい作品で、やっぱり3時間ぐらいあるんですけれども、これは僕もしかしたら大林作品の中で一番好きな作品ですね。で一番好きな作品もう一つ実はありまして、それが青春デンデケデケデケっていう作品なんですね。でこれは高校生が、なんかエレキやろうぜって、もうただそれだけのすごいシンプルな話なんですね。だけどなんかすごくねそのなんか一本の中に青春が詰まってて、なんかねもう本当に見てるだけで、自分がね高校生の時エレキやろうぜなんてやってなかったけど、なんか自分の思い出なんじゃないかっていうぐらい、なんかすごいワクワクさせてくれるんですよね。 で、この映画がね、またすごく実験的な手法をやってて、16ミリの、フィルムで手持ちカメラで撮ってると。で、リハーサルなし。で、NG も一切なしみたいな感じで、ブワーッとこう一気に撮ってるっていう作品なんです。で、僕見たのも随分前だけど、なんかその時はなんかあんまりそういうことを感じなくて、とにかくなんか青春のテンションが詰まってて、なんか、やりたいことやろうぜみたいな感じのね、なんかそういうこう、夢となんか、テンションがいっぱい詰まってて、すごく魅力的な作品でいいなと思って、すごく大好きなんですよ。で、よくこういう映画とかだと、なんか、たまにこう、ね、邪魔が入ったりとか、ね、せっかくこう、文化祭とかでなんかね、やろうぜみたいなやってる時にね、先生にこうね、なんか止められるとかさ、なんかそういうね、なんか、よく思ってないやつが、陰でなんかね、そいつになんか、なんか嫌がらせするみたいな、そういうの、たまにあるじゃないですか、そういうね、作品とかで。だけど、この映画全然そういうのがなくて、もう本当にまっすぐに、やろうぜ、行こう、よーしみたいな、もうそれだけで、なんかもう、すごくね、なんかね、本当に気持ちよくだけさせてくれるっていう映画でね、僕、本当この映画大好き。まあ、そんな感じでね、すごく魅力的な作品もあって、で、その次に僕何気に好きなのが、サダっていう作品で、黒木瞳主演なんですよ。で、サダって安倍サダですね。愛する男のね、あそこを切ってしまったっていうね、安倍サダ事件のサダが主役なんですよ。で、それを黒木ひとみさんがやってて、で、まあ、すごく魅力的なんですよね。僕ね、個人的には黒木ひとみあんま好きじゃないんですけど、このサダの黒木ひとみさんはすごい可愛くて魅力的で大好き。すごくいいですよ。で、やっぱり当時からこうモダンガールみたいな感じでこう東京に出てきて、なんかすごくね、結構ね、密商売やってみたいな感じでね、田舎に帰ってきてなんかいろいろ言われたりみたいなことするんですけども、まあそういうのはね、自分の意思がちゃんとあるから、もうそんなの全然気にしないわよみたいな感じの、新しい女性像っていうのをね、このサダ、黒木ひとみさんが演じるんですけども、それとかもすごいいいし、後半になってくると、その例のね、最後にあそこを切り取られてしまう運命にある、まあ男が出てくるわけですけど、これをやってるのがね、なんと片岡鶴太郎なんですよ。で、その頃っていうか、それよりもうちょっと前の、今でさえね、片岡鶴太郎っていうか、文化人みたいな感じなんですけども、ね、なんか80年代から90年代頭の鶴太郎って言ったら、もうただのバカみたいな感じのね、もう完全にバカキャラみたいな感じの人だったんですけど、その人をにこう色男役をやらせてるっていうとね、そこなんかもすごい面白いなぁなんて思ったりとか、まあそんな感じでね、とにかく大林監督っていうのは晩年もデジタル撮影なんかもね、積極的にこう手出してみたりとか、で、あとね、僕ね、今回ね、亡くなってからいろいろ知ったんですけども、大林さんって CM ディレクター出身なんですね。で、すげえと思ったのが、マンダムって作ったのが大林さん。それからロードパルってね、ゲンチャリの走りのラッタッタってね、これもいい年の人じゃないと知らないと思うんですけども、この CM を作ったのも大林さんっていうことで、すごいなと思って、10年で3000本 CM 作ったらしいですよ。いやーすごいなと思ってね、だからそういう人が映画監督になって、さらにやりたいことに加速をかけるっていうね、で結局亡くなるまで、まあここ数年はガンとも戦いながらでしたけども、ちゃんと作品を残して、しかもずっととんがってるっていうね、なんかすごいなっていう、なんかやっぱりそのね、映像作家としての人生を見事に全うしたすごい素晴らしい方だなと思ってて、でやっぱり無難な作品を残してないっていうところも、僕はすごいいいな、素敵だなと思っていて、なんかそういうところがね、やっぱり彼の魅力であるし、でその中にはちゃんと優しさがいっぱい詰まってるっていうところが、もう本当に最高に素敵な方だななんて思ったりしました。はい、バッキョー佐賀のストレンジャーザンパラダーイス、今回はですね、先日惜しくも亡くなられた大林信彦監督の、僕のちょっと知ってる範囲での、大林監督の大林作品の魅力について語らせていただきました。それではまた。